こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気ですか？尾崎和夫です。さて、日曜日はバイブルトークです。聖書遊覧バスの旅、今日もイスラエルの民の荒野での出来事を見てまいりましょう。お話は東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生です。聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記の17章です。
皆さんご機嫌いかがですか？東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。こうして今日また皆さんと共に聖書を紐解きながら聖書遊覧バスの旅、聖書の見どころを訪ねて、このシリーズでお届けしたいと思います。私は、先週は北海道の札幌から皆さんにこの放送をお送りしましたけれども、今日は、那須高原でこの放送を皆さんに、お送りしたいと思っています。こちらでは私どもの教会の恒例の女性修養会というものが開かれています。そのために私はこの那須に来ておりまして、その合間を縫って皆さんにこの聖書遊覧バスの旅をお届けしたいと思っています。さあ、今日は出エジプト記の17章というところを皆さんと共に学んでみたいと思います。実はこの出エジプト記の17章には2つの出来事が記されています。で、前半部分にはですね、またしても飲み水がなくなってしまいました。もちろん飲み水がなくなるということは大変なことですね。これは命に関わる大問題ですから。けれどもその時にですね、彼らは神に導かれ、また神の器であるところの彼らのためには命がけで、神の命を受けて彼らを導き守ろうとしてくれています。信頼すべきモーセが、あるいはアロンという素晴らしい神の立てた指導者がいるわけです。ですからこの指導者たちを信頼し、この指導者を立てたのはそもそも神ご自身なのですから、その神様を恐れかしこみ、そして彼らをしてあのエジプトから救出してくださったあの航海を真っ二つに裂き、追ってくるエジプトの敵を皆打ち砕いてくださった、そのような全能の神が彼らをここまで導いてくださったこと、彼らはよく知ってたはずですね。知らないものは誰もなかったはずです。そのような神がモーセを立てたのですから、このモーセの言うことには従うべきですね。しかもモーセが自分の思いや自分のことを人々に告げたり、また、その思いで 人々を困難に遭遇させたりしたというならば、これはいざ知らず、全くそうじゃないんですから、モーセを信頼することは神を信頼することであり、そしてモーセの言うことに従うことは神への従順な彼らの服従、また忠誠をそこで表すことになるわけです。ところがそういうような大切な経験をしてきた、またそのような素晴らしい彼らは神にあるところの屈辱、彼らの歴史経験といいましょうか、まあ、これを摂理と申しますならば、そういう摂理の中に置かれている、まあ、特選の民、イスラエルの民なのですから、どこまでもどこでも信仰を持って、神とその神の立ったモーセに従って生きるべきだったんですけども、またしても、本当にまたしてもですね、彼らはこのレビ人に差し掛かった時に、飲み水を失ったということのために、そこでですね、モーセと彼らは争ったんですね、言い争ったんです。しかもモーセは神にこう言っています。私はこの民をどうすればよいのですか、彼は今にも私を石で打ち殺そうとしています、こう言っていますから、半端ではなく、どうしてくれる、どうしてくれる、そうでないならモーセお前を打ち殺すぞと、まあ、石を、大きな石を手にかざしながらですね、モーセの前に殺到してきて、何とかしてくれと、こういうふうに迫ったわけですね。さあ、かくして飲み水をこのようにしてモーセに求めましたところの人々に対して、神はどのようになさったでしょうか。予奪の権限を持つ神様ですね。けれどもですね、神様は彼らを愛して、そして彼らの叫びを聞き、400年の長いエジプトでの苦悩の中で耐え忍びながら、そこで神の時を待ってきた、そういう彼らを神は憐れんでですね、そして救い出してくださったわけですから、神は彼らを愛していたのです。ですからこの御旅といいましょうか、神と神の指導者に追い迫って、まあ不信仰丸出しのこのようなとんでもない争いを引き起こす民に対して、神はですね、そこでこう言われたのです。主はモーセに言われた。イスラエルの長老数名を伴い民の前を進め、またナイル川を打った杖を持って行くがよい。見よ、私はホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て。そこから水が出て民は飲むことができると、このように、お世話になったんですね。なんと哀れ深い、神様でしょうか。モーセよ、心配するな。民がそのようにお前に要求するならば、さあ長老たち数名を伴って民の前を進んで、そして手にはあの民を救出するためにナイル川を渡るときに杖を持って、そしてあなたは先頭に立ってナイル川をその杖で本当に命じることによって、それも後悔を裂いた時と同じように真っ二つに裂いてイスラエルの民を渡らせた、あの杖を持っていくから、そしてホレブというところに行き、そして そこには岩山があるが、その岩山の上にお前は登れ、私はその岩の上に立って、そしてお前に奇跡をそこで行わせて、人々の前で水を湧き出し、民はその水を飲むことができるようにしてあげよう。その時お前はその杖を持って、その岩山の岩を強く打て。そうするならば岩は裂けて、そこから水が湧き出すだろう。民はそれを飲み息流れるだろう。こういうふうにお世話になったんですね。お世話喜びのうちにですね、その神のお世話になったことを当然ながら彼は疑うことなく信じて、そのごとくして民に彼らに水を与えるんですね。岩は裂け、彼の眼前でなんとこんこんと水が湧き出して、彼らはそれを飲むことができたんです。そこでですね、神様は彼らに言うんです。この場所をマサ、メリバと呼ぶがよい。マサというのは試みる、試すという意味ですね。そしてメリバというのは争うという意味です。なぜならばイスラエルの民がここでもって、この神に対して、モーセに対して、つぶやくばかりではなく、いや争ったからですね。そうすることによって本当に神が自分たちをこのように導いてくれたのかどうか、そのことを、水を与えることによって、私たちにそれを証明したらいいというんで、ある面では神を試みたわけですね。モーセを試した以上に神を試したんです。先般も申しましたけども、この神が建てたところのその尊い器を私たちはそれを受け入れず、認めず、それと言い争い、それを試み試すことは、実は神ご自身をと争い、それを試みる、神を試す、大それたことですけども、それと等しいんだという、そういうここには真理が言われていますね。かくしてこのレビデムにおいて、彼らは永遠にというか、末代に至るまで、大変不名誉な、そこで名前を残すことになってしまうんですね。ヘブライ人への手紙という新約聖書の手紙の中にもですね、この時の民の過ちが引用されて、人は心を固くなにしてはいけない、今日神の言葉を聞いたならば、アラノの時のように、あのマッサ・メリバの時のように、神を試み、そして、この争ってはならないという、そういう、格言と言いましょうか、ことわざのようなことが後々ずっと言い伝えられたことについて、ヘブライ人の手紙の記者はですね、そのことを書き記していますけれども、実にレビデムは不名誉な歴史記録を残すところとなったんです。ところがですね、この出エジプト記の17章の後半を見ますとね、もう一つの出来事が書かれているんです。それはですね、同じレビデムというところで、なんとアマレクという敵が襲ってくるんです。そこで、イスラエルの民はこの 水の中から救い出されて、この命に流れたんですけども、しかしながらまた水がなくなることで命の危険に、この命を失う危険に、さらされる、そういうような人生の試練に遭遇した彼らはですね、そのところから今神の憐れみによって難を逃れたんですけども、しかしまた同じレフィデムでですね、彼らはアマリクという、強力な敵ですね、到底イスラエルの民たちには太刀打ちができない、そういうような強敵に襲われるんです。その時ですね、民はどうしたのか、その時モーセにどうしてくれる、私たちをこのようにこの水を出すことによって助けてくれたが、今度は敵が来たではないか、こんな敵によって私たちをここでもって滅ぼすのかと、モーセよ、それなら何故エジプトからここまで導いてきたんだと、こういうふうにですね、彼らがですね、モーセに食ってかかって、ここでも神を試み、そしてモーセと争って、まあある面では叱るべきというような集大をしてきた彼らだったんですが、ところがですね、今回は違うんですよね。モーセを信頼したんです。そしてモーセに頼り、つまり神に頼ったんですね。そこでモーセは自分の従者であるヨシアをそこで呼び出して、そしてヨシアに言ったんですね。男子を選び出し、アマリクとの戦いに出陣させるがよい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立とうと、こう言ったんですね。ほら、例の航海を、あるいはヨルダン川を渡るときに握った杖、そしてこのレビデンにおいて水を得るためにホレブの山に登って岩を打った、同じ杖を持ってですね、この私は丘の上に立とう、ヨシアよ、男子を選んであなたたちはそこでアマルキと出て行って出陣して戦えと、こういうふうにですね命じるんですね。でヨシアはそこでモーセが命じました通りに実行してですね、アマルキと戦うんです。そうするとモーセとアロンはこの彼らに言ったようにですね、さらにフルというもう一人の従者を据えてですね、この山に登り頂に立つんです。眼下にはこのヨシア軍とアガメアマレキ軍がそこでもって対峙して戦いを繰り広げようとしているわけですね。しかしとても勝ち目がある戦いではないのですけれども、モーセが言いましたから、従順な忠実なヨシアはそのように命を懸けて戦いに出て、アマリクと対峙をしたわけですね。それを眼下に見ながら、モーセはですね手を挙げて、そしてですねそこで、神の憐れみと助け祝福を祈るんですね。そうしますと手を挙げてモーセが祈っている間中、なんと弱いはずのこのヨシア軍がぐんぐん敵を押していって、敵をそこで押し倒して打ち倒していくんですね。そうしてますとモーセの手が疲れてきますので、その上げていた手を思わず下ろしてしまうとですね、なんとつまり祈りをやめてしまうとですね、鳥なしの祈りをやめてしまいますと、今度は敵軍の方がぐんぐんぐんぐん今度力を得て、今度はこのヨシア軍をこの襲ってくるわけですね。そこで これは大変だと、モーセの手が下がらないようにしようというんで、アロンとフルがですね、そこでもって、この石を持ってきて、大きな石を持ってきて転がしてきて、このモーセをその石の上に座らせてですね、そしてさらにはアロンとフルがモーセの両手をですね、この支えることによって、この日が沈むまでしっかりと支えながら祈ったんです。そうしますとね、ついにヨシア軍が完全に勝利しですね、敵を剣にかけて皆殺しにしてしまうんですね。まあそこでもってイスラエルの民たちは喜びました。本当に神に栄光を期し、また忠実な神の器、このモーセを本当に彼らは称えました。そしてですね、そのアロンとフル、そしてヨシアたちのその勝利を本当に彼らは記念をしましてね、そしてこう言ったんですね。このレビデムをですね、これこそ彼らにとってはですね、神様がアマリクの記憶をこの空の下で完全にこの拭い去ってくださった。そこでモーセは祭壇を築いてですね、主は我が旗とそう言ってそこを命名したんですね。彼らは主の御座に背いて手を挙げた。主はいよいよアマレクと戦われる。彼らは主の御座に背いて手を挙げた。主はいよいよアマレクに戦われる。反旗を翻して神にこの向かってこの手を挙げる、つまり戦いを仕掛ける、そのようなアマレクは永遠にそれは神が彼らと戦い滅ぼされると、ゆえに主こそ勝利の旗だと、戦の時に勝利すると旗を立てるようにですね、そこにモーセは祭壇を築いて、主は我が旗というふうにですね、こう言ってですね、その勝利を記念し、そのところの名前を主は我が旗という、まあ、記念の場としたんです。同じこのレピデム、そして二度にわたるところの異なった困難な出来事ではありますけれども、いずれも命をそのまましていったら奪われるかもしれない、命に関わる出来事が起こったんですが、指導者を疑いつぶやいた時には不名誉なマサ・メリバという名前がそこで残されてしまいます。ところが今度はモーセを信頼し、そしてその従者たちが本当に一協力して、そしてですね、モーセを支え、モーセに仕え、しかも民は本当につぶやかず、疑わず、恐れず、モーセに、本当に頼って、一つになってですね、神のご加護により頼んだ。その時、見事に彼は勝利をすることができたと。まあ、この私はいつもこの場面を見ますと、同じ人間のやることでも本当に同じ場所においてこれほど天と地、光と闇、勝利と敗北、祝福と呪いというほど二つにの大きな違った結果をそこで人間は経験するもんだということですね。だとするならば私たちはどちらを選ぶべきでしょうか。まあ、今日も時間となりました。また来週この時間、一緒にまた聖書を紐解くことにいたしましょう。
三上と共に進め。賛美歌445番、東京混声合唱団の皆さんの歌でした。イスラエルの民の指導者モーセが丘の上で手を挙げて祈ると、イスラエルは勝利しました。エジプトでも荒野でも、モーセは手には神が共におられるという約束の杖があったのです。約束を信頼するときに、私たちは勝利を手にすることができるのです。さあ、イスラエルの民の荒野の旅、まだまだこれから続きます。聖書ユランバス、今日はその88回、聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記17章。お話は東京ヨドバシ教会主任牧師の水野達弘先生でした。バイブルトークを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。